皆さん、こんにちは。一口 PKI エピソード55、第55回目をお届けします。今回もお相手はゆりかと、
ひとけいです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、早速今日も一口 PKI の話題をしつつ、雑談していきたいと思います。
はい。
で、我々最近ちょっとぼんやり生きてるので、あまり PKI のネタを深掘りできてないんですけれども、今日はちょっとなんかこういうのが出たようですというご紹介をさらっとしたいと思います。1個はですね、我々大好き、レッツエンクリプト。大好き、レッツエンクリプトのですね、無償でインターネットのウェブサーバーの、サーバー証明書を発行できるレッツエンクリプトという団体がありますけれども、そのレッツエンクリプトの団体は無償でたくさん証明書を発行したりするっていう関係もあって、結構その証明書の発行とか更新とかをこう自動で行うような仕組みにも力を入れてるんですね。で、その自動化、証明書の自動発行この発行のプロトコルが ACME、これ何の略だったっけ？オートメイティッドサーティフィケートマネージメントエンバイロメント。自動で証明書を管理するっていう、その ACME っていうのに、力を注いでですね、いろんな改善をしたり、機能を付け加えたりしてますと。で、3月の23日かな？に、ブログで1個新機能の発表がありまして、この ACME でですね、ACME リニューアルインフォメーション、略して ARI が開始されましたと。その機能、新機能が始まりましたよっていうアナウンスがありました。これ何かっていうと、証明書の自動発行プロトコル、この ACME の、拡張っていうのかな、の付随する機能で、証明書の執行と更新を行うのがこのリニューアルインフォメーションのサポートだということなんですね。これまでその証明書を自動的に発行する、更新するっていうのはできてたんだけど、証明書を執行したとき、この証明書使えませんよってなったとき、これまではその部分についてはレッツエンクリプトからこうメールとかで対象者に連絡して、再発行してくださいみたいな、こういう処理してくださいみたいな感じだったんですけれども、失効すると、失効したことを受けて、その証明書を受け取るクライアント側が自動的に証明書をまたこう取りに行って再取得するみたいな、そこの部分を自動化できるということのようです。で、これ、その失効ってそんなにね、起きるのかっていうと、もちろんその利用者側が鍵をなくしてみたいなところもあれば、レッツエンクリプトだとなんかこの辺にもこう力を入れていて、例えばその暗号化アルゴリズムだったり、使っているもののセキュリティが機械化する、もうつ、あの使って使えなくなっちゃうみたいなことになった時とか、その大量に執行しなければいけないっていうシナリオが考えられて、CA が、発行 CA がコンプロマイズ、その侵害を受けたときとか、その CA が発行している証明書は全部執行しなければならないとか、そういうのが起きたときだと、こう大量に証明書が執行して全員再取得みたいなことがあり得るわけで、かつ、そういうのが実際にちょっと起きたこともありましたよね。そういうところもあって、この文が自動化されると、そういうことが起きても、なんていうか、ユーザー側の負担もなく自動化されるので、メリットありますよ、ということでした。
すごいですね。
で、もう一つ、これの機能の素敵なポイントが一つありまして、発行する CA 側、今回で言うと、レッツエンクリプト側にも、これはかなりメリットがある仕組みのように実装しているらしくて、通常の証明書の更新時も、 タイミングを調整することができるんですって。その証明書を更新するタイミングを、証明書をストックするクライアント側でなんかちょっと調整したりだとか、自動的にその調整が行われるんですって。そうすると、証明書の更新するタイミング、まあ、特に大量に執行した時とかそうかもしれないですけど、証明書を更新する時ってある程度なんか処理が偏ることがあるみたいで、そうすると一気にその証明書更新リクエストが、まあ、CA 側、レッツエンクリプト側に来るんだけど、そのあたりがこう自動的に証明書を取得するタイミングが調整されるので、
うん、
サーバー側の処理の負荷分散にもなると。で、今って TLS、ウェブサーバーの TLS の証明書って長くても許されてますけど、今だんだん短くしていこうっていう CA ブラウザーフォーラムの取り決めとかがあって、うんうん、現在90日間で、まあ、すでに短くなってきてるんですけども、さらに短くしていこうっていう議論も起きてきたりしていて、将来今後さらに90日間よりも有効証明書の有効期間が短くなると、更新ってすごい頻繁に発生してしまうので、そうするとサーバー側の負荷っていうのも高くなっていくので、
うん、
まあ、ある程度そのサーバー側の負荷が分散されるようになっていくといいなということで、更新が効率よくできるようになるメリットもあるんですということでございました。
良さそうですね。
良さそうですね、
うん、
でそれに関連はしてないんですけど、同時期にですね、クラウドフレア、
はい、
でもなんか1個新機能が、これたまたまなのかな、たまたまかもしれないですけど、同じ日にブログがなんか出てて、でこの TLS の証明書を更新するときに、まあ、クラウドフレア使って、サーバー側の負荷分散とか、クラウドフレアを使ってる人いっぱいいると思うんですけど、うん、そういう場合って、その今までだとこうドメインの所有オーナーの証明、
うん、
TLS の証明書を発行してもらうときには、ドメインをこう確実に私が持ってますよっていう証明をして証明書が発行されるっていう流れになるんですけど、それがクラウドフレアを使ってたりとかすると、こうユーザー側がちょっと自分で手を入れて自動的に全ての証明書発行が自動的には完了せず、手を入れないといけなかった、クラウドフレアを挟む関係で、なんだけど、まあ挟む関係でというか、まあドメインを存在証明するのね、ないといけなかったんだけど、そこをデリゲーション、委任ですかね、日本語で言うと委任できるようになりましたと。まあ、せったらかじめ設定しておくと、クラウドフレアに、確実にこの人はこのドメインを持ってるオーナーですよっていうのが、存在証明をクラウドフレアが代わりにやってあげることができるので、このさっきの HDMI の自動証明書発行プロトコルとか更新とか、まあ、今はもう執行した時の証明書更新もできるようになりましたが、それも全部、より一層ユーザーの手を介さずに自動的に置かれるようになりますよと。
良さそうですね。
はい。なのでこの2つのニュースが完全に関連、トピックとしては関連してるんですけど、一緒に出てるわけではないんですけど、こういう2つの新しいその証明書の自動管理に向けた技術が整いつつあることによって、すごい証明書管理が楽になってきますね。
へえ。
やっぱりその自動で証明書がこう管理できますよ、更新できますよっていうふうになってても、こういうサービスを使ってるときはこの部分はまだ手でやらないといけないとか、ユーザーがちょっと介入してこういうことやらないといけないっていうシナリオってやっぱ残ってるじゃないですか。で、まだまだこれで 100% 消えたわけじゃないですけど、そういうところもだんだん解消されていくとより負担が少なくなりますよね。
このなんだ、ARI、リニューアルインフォメーションっていうのは、 そのレッツエンクリプト側からその更新のタイミングをキックできるようになるっていうことなんですかね。
みたいですね。で、
それ
か
で
つ、
サーバー側の負荷のスパイクを軽減できますっていうことなのかな。
みたいですね。ちょっとね、実際にどうするのかっていうとこまでは、ちょっとできてないんですけど、ちょっと取り込めてないんですけど、なんかその最初のその自動証明書管理のその AGME の中に、リニューアルインフォっていうその更新に関する情報みたいなリソースタイプが入って、ここで、証明書をなんかこう更新する方法についてクライアントがサーバーにこう問い合わせるようになるみたいな。で、どういうふうに証明書更新したらいいですかとか感じになって、なんでサーバーが決めるっていうより、クライアントがそういうどういうふうに更新しましょうかねみたいな感じで問い合わせると、で、それがですね、なんか書き方としては、なんかサジェスチョンをこう聞きに行くことが、問い合わせることができるみたいな言い方だったので、サーバー側にどういうふうに更新したらいいですかみたいな感じのことを聞くと、サーバーがこう、これこれ何、いついつのタイミングでやってみたいな感じで、アレンジするみたいなイメージなんですかね。で、なんかこう、これからこれの間に、実際にはこの期間からこの期間の間に更新してみたいな感じで、更新タイミングをこう提案されてみたいな感じのことがなんか書いてありましたね。
いいと思います。
こんな感じ。この辺りもますます進化して、ね、証明書の有効期限が切れて、サーバー証明書が切れてるから見れませんみたいなのがなくなっていく未来がもう一歩近づいてきましたかね。
そうですね、なくなっていくといいですね。
ということで紹介でした。なんで、ウェブサーバーとかね、担当されてる方とか、興味ある方は関連する話題だと思うので、ぜひ、なんかブログとか、仕様とかを見てみてくださいませ。
なんかあれですね、この ACME プロトコルがどれぐらい他の、レッツエンクリプト以外の証明書ベンダーでも使えるようになってるのかなとか全然知らないんで、ちょっと見てみたいですね。
ああ、確かに。でもね、結構、ちょいちょい見た記憶ありますね。
使えるようになってるらしい。
なんか ACME で、ACME 対応してますよみたいな。どこだったかな？なんかつい最近見たんだけどな。ちょっと待ってよ。インターネットに聞いてみましょう。
その ARI については、なんかこれからどんどん使われていくことを楽しみにしていますみたいな感じになってますね。We are excited to see みたいな感じになってる。
ああ、そうですね。で、これをですね、私がインターネットで、こういう ARI できたようですよ、みたいな感じで、つぶやいたところですね、一人の方が教えてくださったんですけど、なんか、こういうところでも、更新リクエストがかかってるようです、みたいな。それをサポートするよね。感じですね。なんで、どんどんどんどんこう、対応していくところが出てくるんじゃないですかね。
もう昔はあんなにやってたのに、もう何年も自分で SSL の TLS のウェブサーバーの証明書を設定するっていうことをやってないですね、もはや。あんなにやってたのにな。
これはあれですね。我々一つウェブサイトを運用して、
なんか多分1個運用した方がいいですね。当事者になった方が。じゃあ、55回もやったことですし、ドメイン取りますかね、一口
取りま
PKI
す
の。
かね。行った方がいいな。あ、 インターネット検索によると、グローバルサインさんがちょうどアナウンス出してたやつ、私が多分見たんですけど、ACME の OV 証明書で ACME を使うサポートを始めました。多分 DV 証明書も元からやってたんだと思うんですけど、DV 証明書で ACME が使えますよ、うちは、みたいなのは、ちょいちょい多分あるんですけど、OV も使えるようになりましたよっていうのをグローバルサインさんもおっしゃってますね。だからやっぱ DV 楽だけど、OV とか、まあ EV はちょっと難しいかもしれないですけど、OV とかも、ちょっと自動化ができにくい、その存在証明とか、所有証明とか、するのに、証明するのに、こう、ちょっと、いろいろな手間とか、かかる関係上、なんか、難しかったとこも、できるようになってみたらですね、OV 証明書も、HTML で、まあ、全自動化はできないのかもしれないですけど、管理がある程度、できるんですかね。
なんか全然想像つかないですね、どうやってやってるのか。
ね、ちょっと仕組みも整理しないと、やっぱこれは当事者にならないといけないです
そうですね。ちょっと浮世離れしすぎかもしれな
そうだね。よし、じゃあ、夏休みの自由研究として、ウェブサイトを。
なんだろうな。結構その TLS の証明書発行についてはあんまり当事者感がなくなってるような気がするの。多分私今一番当事者感あるのってコード署名の検証かもしれないですね。
私もちょっとそっちの方が親和性高くなってんな。しかも悪用されるという文脈でですよね。
ちょっとキャッチアップしていきたいですね。
まだね、TLS 証明書の方が、趣味でやりやすいですよね。コード証明を趣味でね、取るの結構難しい。
そうですね。発行を受けるっていう意味だとそうかも。
まずね、開発者になって認定パートナー取らないと難しい。で、それはちょっとネクストステップ趣味ですね。
そうですね。結構本腰が入ってるような感じですね。
じゃあ、中身何もないウェブサイトを作って実験するためだけの。というかですね、この喋ってるじゃないですか、私たち。
喋ってる。
喋ってるけど、こう、やっぱテキストにある程度まとめて残した方がいいものも。
いいところに いいところに気がつきましたね。
ありますよね。
あると思うな。書いていきましょうよ、テキスト。
ね、ちょっとはね、小文字起こせなくても。
いやいや、我々
で。
本業ではかなりの量の文章書いてるはずなんで、
書い
書
てる
こう
は
と思
ず。
えばね、かなり書けるはずなんですよ。
我々これを喋るにあたって、いろいろこう自分なりに調べて喋ってる。まあ今日みたいにちょっと調べ尽くせてない時もあるんですけど、その我々メモはあるんですけど、とか自分メモはあるんですけど、皆さんに共有できる形でね、こうインターネットの安全性に貢献したいですよね。
あとはなんかその時その時でやっぱりね、ちょっとした変化を見て何を思ったかみたいな記録は役に立つ立たないはさておき、なんかこう歴史的資料的な価値はあると思うんで。
そうですね。我々の書いたものがいつかどこかインターネットの、かつ日本語のユーザーに役立つ気
役
があ
に
るかもし
立つ
れない。
どうかな、役に立つかどうかわかんないですけ
そうね。
ん。
ま
そ
あ、あ
の、
るというだけで、業界を盛り上げるという、PKI に興味がある人がいるんだな、世の中にはっていう、
そうですよね。
存在感を、本当のエキスパー、本当のっていうか、その、本業としてやってらっしゃるエキスパートの方々の、なんていうか、励みになればいいな、みたいな。おこがましい。
まあなんというか、でもやっぱりそのオーディエンスがいるっていうことの、なんて言うんでしょう、重要さというか、そういうのはなんとなくちょっと感じたりするかな。
そうですね。
うん、なんでまあ、あの役割を果たすという気持ちというよりは、まあ、我々としては楽しんでやっているんですけれども、
はい、
うん、
そうです
なん
ね、
かね、
まずもってね、我々楽しいので、それでいきましょう。
そうですね、
うん、じゃあ、壮大な実験場としてなんか作ってみます。
ウェブサイト、ウェブサイ
ウェ
ト
ブサイト。
作ったことないです、私。
お、
お、
どっから作りますか？そのパンを焼くのに小麦から引くのかっていう議論に似てますけ
なん
ど。こう。
かコンテンツマネジメントシステムみたいなやつ入れる感じですかね。
それ許されますかね？
全く全く。それかなんか、コンテンツホスティングサービスみたいなのを契約して、独
うん。
自ドメインにするとか。
そうですね。それくらいの感覚からいきますか。
うん。何にもやったことない。全く自信ないです。
ある程度マネージドサービスを使うう
ん。ですか
感じ
ね。
でいきますかね。なんかこう、一から OS インストールするとこからやらなくてもいいですかね。
うん。どういう方法があるのか確認するところから始めましょうか。
多分
は
そ
い。
のあたりはね、またほら、インターネット様の知見があるんで。
うん。
はい。じゃあ、それを夏休みの課題にしつつ、で、今、その書き溜めていきましょうの話があったついでに、
はい。
宣伝ですけれども、宣伝というか、我々の自分に言い聞かせる決意表明ですけれども、
はい。
また来たる5月20日からですね、技術書店が開催されます。はい。なんで我々また前回ですね、去年の末に技術書店13回目、13に、オンラインで一口 PKI の本を出展して、こう、無償なんですけど、本を出展して皆さんに見ていただくというのをやりましたが、技術書店14課も、出展を申し込みました。
はい、申し込みました。
はい。で、出店 OK になってますので、OK をもらいましたので、5月20日からですね、我々の一口 PKI の本、
本、ジャー
趣
ナ
味
ル
の本、
2。
ジャーナル2が出る予定です。
予定です。
まだ
今書いてる。
1ページも書いてないよ。
いやいや、
書いてるじゃない。
1ページは書いてますよ。1ペー
え、
ジは
本
書いて
当？
ますよ。
一文字も書いてないよ。
書いてる書いてる。私は書いてますよ。
やばい。
うん。
なので、ここで宣言したことによって、自ら追い込んでいく。
はい。
はい、大丈夫です。
前回はね、なんだ、脆弱性の解説とかやらせてもらって、
うん。
うん。今回はどうなるのかな？
どうなるのかな。なんか前回はね、まあ中身も本編の PKI も楽しかったけども、雑談面白かったっていうフィードバックもいっぱいいただいて、もうすごい一口 PKI の醍醐味の一つなので、
はい、そう
そっ
で
ち
す
の
ね。
雑談パートも拡充させつつ、PKI の方もこのなんか喋りでちょいちょいなんかカバーしてるところを一回こう整理して、こうちょいちょい何回かに分けて喋ってんだけど、まとめるとここの仕組みはこうなってるよねっていうのを仕組みまとめみたいなちょっとしたいなと思っ
やり
てま
たいです
。
すね。あとは年表で
う
す
ん。
よね、やっぱり。
そうですね。我々がこうちょいちょい取り上げてるこういうインシデントばっかりじゃないんですけど、例えば前回とか前々回で取り上げたようなその CAB フォーラムとかでこういうディスカッションが行われて、例えば CA のディストラストが出ましたとか、そういうのとかもちょっとまとめておきたいなと。
そのね、マイルストーンになってる出来事っていうのがやっぱりあるので。
そうですね。
うん。
はい。インシデントをこう晒し上げるという意味ではなくて、こういう議論があったよねとか、こういう問題をこうどうしていかないといけないかっていう、その時の議論のポインターみたいなのをちゃんとまとめときたいなっていう。
うん、やっぱりその2016年前後の CT 導入にかかるあれこれっていうのは、一回振り返る価値は絶対にあると思うんで。 あ、その辺うまくまとめられるといいんですけれども。
1回で全部すごい綺麗に端から端まで全てがまとまりきる感じじゃないかなとは思うんですけど、できる限りやって、こう継ぎ足し継ぎ足し秘伝のタレにしていければなっていう最初のスターティングポイントできれば。はい、という夢を語っているものの、私に至ってはまだ一文字も書いてないので、つべこべ言わずに書けよと、そういう感じでございますが、はい、大丈夫です。こう締め切り際の魔術師だから頑張ります。
頑張りましょう。
はい。
あれですよ、全然、催促とかしないんで。ありのままでいきましょ
皆さん優しいな。は
う。その時ある分で出しましょ
い。ゆるくね。ベストエフォートでいきましょう。はい。で、オフライン開催もね、あるみたいなんですけど、
技術書店ね。
技術書店の5月21日になんかオフライン開催もあるようなんですけど、我々はオフラインはなくてですね、オンラインで、オンラインマーケットに出そうかなと思ってますんで、また出来上がったらここでお知らせするか、ツイッターとかでちょっとお知らせしようと思いますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、じゃあ本業の雑談パートに行きますか。今日はね、もうどうしても言いたいことが一つあるんですけど、スマホが壊れたんですよ。何にもしてないのに壊れたんですよ。これね、なんかしただろうってみんな思うと思うんですけど、本当に何にもしてないんですよ。
ある日、ある瞬間。
ある瞬間、しかもスマホが壊れる瞬間を体験しまして、
見てたんですか？
家でね、くつろいでて、スマホをこうやってたんですよ。で、とあるスマホゲームをこうちょちょっとこうやってまして、で、こうちょちょってやってたら、画面がピッて固まって、バチンって画面が黒くなって、
怖。
電源が落ちまして、もうそれ以来、文鎮です。
ブリックになったわけですね。
もう、えっ？電源落ちたと思って。ねえ、なんか電源ボタン押してもダメだし、つなげても、何してもダメ。そんな目の前で手に持ってる状態で、しかもほかほかでもないんですよ。
ほかほか。
ほかほかでもない感じで、そんな綺麗に壊れます。本当に何もしても。ダメして、だからもうこれは私何もしてないのに壊れたと言っても良い体験ではないでしょうか。いや、まあゲームしてたけど何もしてないのに壊れたという体験をしました。
そこからどうやって前向きに対応していくんですか？
いやもうね、前向きに対応できないんですよ。これ悲しくて、私この今使ってるスマホに関してはですね、ちょっと曰くがありまして、買って丸2年ぐらいなんですけど、この丸2年の間に、これは自分のせいなんですけど、買って3ヶ月で1回落としまして、画面を割れて、電源は入って使えるけど画面が使えないっていう状態になりまして、で、つい今から1ヶ月前にもですね、また落として、画面が割れて、画面が真っ黒になって、画面交換をしたんですよ。その矢先に突然、な
突
く
然
なっ
ブラ
て
ック
し
アウ
ま
ト
い。
して。
もう、悲しみに暮れています、今。
そのサムシングユーハブ的な観点では大丈夫だったんですか？その二要素認証的な。
わかんない。昨日の夕方、その事件が発生して以来、おとといか、あん、おとといか、もうスマホなくてもいいやと思って。
あれですよ、あれですよ。会社の何々にログインするときに、そのスマホに送られてくるなんとかをなんとかしなきゃいけないみたいな。
ああ、それはですね、業務
別
に
の
関
や
しま
つ？
しては、業務形態が、
はいはいはい、
はい、別途ございまして、今回のはパーソナル形態なんで、うん、でもそれを言うとですね、パーソナルに今何もしてないだけで、うん、二要素認証は今
ありますよね、
なんかセッション切れて再認証求められたらもう死んでしまいます、う
ん、いや笑い事じゃないですけど、
笑い事じゃないです、これただですね、
うん、
そう打ちひしがれて、うん、もうちょっと今すねてるだけで、
うん、
パソコンはパーソナルなパソコンの方にはですね、ちゃんとこうメールも同期してあったりとか、
うんうん、
ね、パスワードマネージャーに全部記憶されているので、
うん、
もうなんかでバックアップも取れてますんで、
うんうんうん、
私は Android を使ってるんですけど、 Google アカウントでログインし直せば全部戻ることは分かっています。
じゃあ失われたのはそのハードだけかもしんないっていう感じかな、
うん、そうでね、そんなこと言ってますけど、
うん、
ちょっと打ちひしがれた後にその端末機器のサポートに連絡したんですよ、
うん、
端末こんな感じでチャットサポートでですね、エージェントさんが、うん、人間っぽい感じですけど答えてくれまして、うん、もう突然何もしてないのに壊れましたって言ったんですよ、
うん、
したら結構いろいろサポートしてくれた結果ですね、なんか基地の問題に該当する可能性がありますということになりまして、交換を無償でやってあげますよ
と。めっちゃ嬉しい、
うん、なんかそのどうやら交換基地の問題によりなんか1年間サポートが延長されますみたいな記事を引用されたんですけど、これに該当しているということで交換しますということで、端末の機器って1年間サポートだったのがこう延長になってるんでみたいな感じで、
うん、
おーラッキーということで端末は来ます、
うん、
ただですね、
うん、
もう何もしてないのに壊れて、
うん、
なんかもう打ちひしがれています。
わかります
。なんかまた全部設定しない、あるけどデータはあるけど、
うん、
なんかまた設定するのかみたいな、
なんか再ログインとかしないといけないやつもありそうだし。
そうなんですよ。で設定なんか戻るとはいえ、
うん、
ちょいちょい設定しないといけないのってあったりするじゃないですか、うん、再ログインして、うん、二要素認証もリカバリーコード一応あるんで、リカバリーコード入れて、
うん、
アプリもメカログオンして、うん、ポイントカード再登録してみたいな。でこれちょっとなんかね、そのやる気が戻るけどやる気がそがれてる要因の一つがですね、お財布携帯なんですよね。
大変なんですか？
お財布携帯そのちゃんと移行の手順を踏んでですね、
うん、
移行しますよって元の端末でやって、
うん、
新しい端末でその電子マネーを受け取りますよっていうのをやらない場合はですね、
うん、
ちょっと種類によって違うみたいなんですけど、サーバー側で結構管理してるやつはもうそのアカウントで、まあ、パソコンのブラウザからとかでもログインして受け取り設定みたいなのをして新しい端末で受け取りログインして受け取りってやるだけでいいんですけど、
うん、
なんか端末内にその情報を保存してるのかな、ちょっと仕組みが違うみたいなんですけど、
うん、
ものはなんかそう簡単にはいかなくて、そのサポートセンターに電話して、
うん、
なんかその身分証明とかそういうなんかそういう証明して、
うん、
そうするとなんか新しいそのチャージしていた電子マネーバックしますよみたいな感じなんですよ。
ちょっと大変な感じですね。
だからピピってねなるのはいいんですけど、うん、その QR コードだったらログインして QR 見せる、
うん、
バーコードとかだったらなんとかペイみたいなやつね、だったら、うん、多分その中にチャージされてるっていう概念がないんで全然楽なんですけど、なんかこうピッお財布携帯みたいな感じでチャージしないといけないやつはなんかそういうチャージを取り戻す作業が必要でして、
うん、
で私 ほぼ全種類の PP を持ってんじゃないかってぐらい持ってんですよ。
おー、いっぱい使ってるんですね。
めっちゃ使ってるんですよ。なんでそんなに使ってるんだってぐらい使ってるんですよね。なんか、ワオン、エディ、スイカ、ナナコ、
聞いたことあるや
み
つ
ただ
。使ったことはない。
うん。断捨離ですかね。
使うやつから復旧させていけば、
う
小さくまとまるかもしれないですね。
ん。ね。で、ポイントカード。ポイントも大好きなんで、お店のアプリいっぱい入れて、で、お店のなんかポイントアプリでポイントカードを表示してみたいな。
豆ですね。
うん。
私全然そういうのできないな。
アメリカはそんなないからじゃないですか。日本って結構なんかお店ごとになんかポイント貯まりますみたいな。
あるある。なんか US だとクレジットカードで一律2%キャッシュバックみたいな感じで、なんでそのクレジットカードを使ってる限り総額の22%がキャッシュバックみたいな感じで、もそれがギリギリですね、私ができる。
ああ、2%つくんですね。結構大きくないですか？
嬉しいです、めっちゃ嬉しい。で、
年会費かかる系だと。
年会費、その2%のやつは年会費無料ですよ、確か。
あ、そうなんですね。
その、くろうとは、こっちのポイント度のスペシャリストの人たちは、カテゴリーごとに5%キャッシュバックっていうのがあるんで、例えばトラベルとか、グロッサリーストアとか、あとは、レストランとか、ガスステーション、薬局とか、なんかそのカテゴリーごとに5%キャッシュバックになるカードっていうのをいくつも持って、その5%を取りこぼさないように取っていく、その場所ごとに違うカードを出して
すごい
5%
な。
取っていくっていうのがね。
すごいすごい。でも、基本で2%なんだったら、まあ、それでも
もうそれで
いい
いいで
かっ
す。
ていう感じですもん。
私のようなものはそれでいいです。
なんか、私が観測してる範囲だと、なんかその、基本1%で、だいたい。で、カテゴリーごとに5%とか、まあ、そういうのはあるものの、結構、こう、1%が基本で年会費とか払うと2%になったり1.5%、2%なってって感じですかね。でもそのね、スーパーとかだとスーパーのポイントアプリみたいなのがあって、そこになんかクーポンが来たりするんですよ。それをクーポンをこう使うってやると豆腐が10円引きになったりするんです。
もうそういうの上手に使えた試しがないです。
なんかね、ちょっと脅迫観念みたいなのに近いのかもしれないですけど、あるって分かってたら使わないと損になっちゃうって思っちゃうんですよ。でもね、そのアプリを管理してやってる手間が10円に満たされるのかっていう。
大きな問題ですね。
あるんですけど、なんか使いたくなっちゃうんですよね。でもそういうの、総合的に損してるかもしれない。
いやー、どうなんだろう、うまく使えればいいなと思いつつ、全然できないですね、そういうの。
まあでもそのバックアップを見るとですね、自分がそのスマホの中にアプリを何個ほど持ってますみたいな、じゃあ、あるんですけど、それがまあ、リストアされるというか、また Google プレイストアからダウンロードされていくんですけど、スマホの中に120個ぐらいアプリが入ってるんですよ。そんなに全部使ってるのかと、私は。
どうなんだろう、何個あるとか考えたこともないな。
結構ね、アプリになるんですよね。お店ごとに。なんかお洋服の店もお洋服ごとにこうアプリやったりとかして、かね、結構ちまちま入れちゃうんですよね。
豆ですね。
でも、結局やってないから、まめに管理はできてない気がします。
スターバックスのアプリですら全然使ってないな。
あら、スターバックスのアプリはでも、モバイルオーダーができるので、 これはちょっと便利。
うん、スターバックスに行く機会がないっていう感じなんですけどね。あのこの辺に住んでると。
確かに
日本行くと驚くほどありますよね、スターバックスに行く機会が。
なんかいっぱい歩いてるとある、
うんうん、
ありますよね。でも
あるある、
スターバックス、とかかな。あとそのモバイルオーダーで先に頼んどけるみたいなのをちょいちょい使うことが増えてきまして、
うんうん、
私ミスタードーナツのドーナツめっちゃ好きなんですけど、
うんうん、
ちょっと近所にありまして、スーパーに一緒に、スーパーのあるところに一緒にあるもので、ちょっとついで買いを結構しちゃうんですよね、
うん、
そうするとなんかモバイルでオーダーしといて受け取るみたいな、
うんうん、
そんな感じでこうなんかなっちゃいますね。でも、こんななくていい気がする。これを機会に、ちょっと断捨離のいい機会だと捉えるか、もうすべて再録音か。
使うものからやっていけばいいと思います。
そうですね。しかし、その MFA はやっぱりクリティカルなので、バックアップコードをですね、ちゃんと別の箇所に取っといたんで、
えらい、さすが。
復元できそう。
お、
さす
さ
が、
す
これ
が
は
です。
もう、職業病状、人に言ってるからには自分も。なって
確か
るん
に。
で、バックアップ、まあ、今スマホね、自動バックアップだし、アカウントに紐付けられてるからあれなんですけど、それと MFA さえ戻れば、かなーって、オーセンティケーターも、なんか、なんとかオーセンティケーターっていう、そのオーセンティケーターアプリに集約できない。ファイド系、まあ、というかそのオーセンティケーターアプリじゃなくて、その銀行とか証券で独自のオーセンティケーターを持ってるところがあって、それはまたもう一回全部
わかります。
やんないといけない。から、こう、総合的にデータ戻るし、端末も3日か4日ぐらいしたら送ってきてくれるらしいんですけど、思うんだけど、なんか、スマホもういいか、しばらくなくて過ごすかっていう。なんか、
わかります。落ち込
い
みます
や
よね。
落ち込んでる。何もしてないのに。
しょんぼり、しょ
し
ん
ょ
ぼ
ん
りし
ぼ
て
り、
しまいます。
しょんぼりしてます。しょんぼりしてる。だから、この2日、3日、スマホ全く触ってないです
いいデトックスになりそうです。
ね。でもね、不便。
不便。
不便というか、取りこぼしがなんか、連絡の取りこぼし、多分相当してると
まあ2、3日だったら大丈夫じゃないです
思う。
か。
大丈夫だと思う。例えば、なんかの通知とか、最近はもう電子化しててですね、例えば、子供の学校の連絡とかも全部アプリなんですよ。アプリで通知とかプリントが来たりするんで。アプリ、もう一回入れて、クラス登録して、という、しょんぼりして
わかります。わかります。
ます。いや、しかしでもよかったです。会っててよかった。バックアップ。という感じで、打ちひしがれております。こう、デバイスが一個壊れたぐらいで、しょんぼりする自分の生活のボトルネックとか、弱さがありますね。
かつてどうだったですかね。その携帯電話がなかったわけじゃないですか。
まあで
かつ
も、
ては。
その日々の不便さが多分分散されてんだと思うんですよね。でも昔ほどスマホの、なんていうか、新しいスマホに移行するとか、バックアップレストアするって難しくないですよね。もうログインしてしまえば結構自動で戻ったり、元の端末が生きてればこうケーブルつないでバーッと全部移行されるので、すごい楽になったなと思いますね。
思
だ
い
から
ます、思
今
い
そ
ます。
の心が動かないだけで、多分実作業だけは取ると多分相当楽なはずです。
電池の持ちも復活して嬉しいかもしれないですね、新しくなって。
そうですね。なんかね、電池の突然死なんじゃないかっていう噂を聞いたんですけど、その示されたサポート情報はなんか全然違ったんですけど、ん？これに該当するのかって思ったんですけど、よくわかんないけど、交換してくれるならいいかって感じですけど、なんかバッと消えたので、電池が、給電が全然なくなった感じには見えましたね。でもわかんない。
恐
もう
ろ
全然
しい。
何が、自分でね、でもトラブルシュートする気力もなくて、もうサポートに素直に問い合わせて、何もしてないのに壊れましたって言ったら、サポートの方はとっても優しくて、じゃあいくつかこういうの試してもらえますかみたいな感じでした。あとなんか、中の障害情報とかのレポートとか、トラッキングデータとか、そういうのもなんか集めてるとかみたいで、で、それはなんか勝手に集めてるわけじゃなくて、その、Find My Android みたいなのが、Android にもありまして、それでこう、情報にアクセスして、なんかこういうふうにしてもいいですかみたいなの、全部ちゃんと確認があるんですけど、それで、そのトラブルシューティングも、なんか自分でログ集めてどうとかこうとかじゃなくて、そういうので、こちら側でやっても良いでしょうかみたいな感じで聞いてくれるんですけど、はい、どうぞってやったら、向こうでいろいろ調べてくれるっていう、だからトラブルシューティングもすごい楽になってるなと思いました。
すごいですね。
それが、なんかちょっと、それはちょっと自分は嫌だっていう方は、別に OK しなければ、あちら側は全然触らないと思うんですけど、なので、すごい、体験は良かったですよ。
早く元通りになることを祈っております。
はい、そんなちょっとね、しょんぼりした感じでしたけど、ちょっと今日暗い雑談になりましたね。なんか明るい話題があればよかったんですけど。
日本はもうすぐゴールデンウィークらしいと聞きましたよ。
お、そうですよ。
今年はいいんですか？その連休の具合は。
多分すごい当たり年ではないかな。
でも、水木金が休み？結構いいんじゃないで
そう、
すか？
水木金が休みで、土日にかぶるんですけど、
あ、かぶっちゃうのか。
土日がこう続くん
あ、続
で
く
す
の
け
か。
ど、だから土曜日がお休みの方はいいんじゃないかと思うんですけ
あ、結
ど、
構
そ
いいじ
の
ゃないで
前
す
の
か。
週の29が土曜日になるんで、
あー、そこ
29
かぶっち
の
ゃうの
祝
か。
日が、で、土曜出勤の方は土曜日が休みになって嬉しい感じだと思うんですけど、土日がお休みの方は1個ちょっとかぶりゾーンが。
土曜にかぶると振り替え休日がないパターンありますからね。
そうなんですよ
学校と
ね。
かそうなような気がするな。日曜がかぶると月曜が振り替え休日になる気がするけど。
そうですよね。土曜は平日ですもんね、一応ね。
まあまあでもいいような気がする。
まあ、だから、土曜日が休みの方は5連休とかかな。で、月、火を仮に休むと、2日休むと、なんか10連休ぐらいに。かな。だから、ちょっと休みを足して、海外行ったりとかはできるんじゃないかな。
休み取りやすい人にとっては良さそうですね。まあ休み取りやすい人は別にそういう祝日に頼った連休じゃなくても全然取れるっていうのはあるけど。
そうですね。まあ、学校の休みとか、やっぱカレンダー通りにしか休めないという方にとっては、まあ、5連休ぐらいにはなる人も多いでしょうから。
カレンダー上で5連休って相当大きい気がします。いいですね。楽しみですね。
なんで、なんか、あとコロナの、もう、こう、マスクもなくなったり、なくなるというか、こう、判断自由になったりとかで、イベントとかも声出しが OK ですよとか、結構規制もなくなってきたり、まあ、社会の受け入れ状況もちょっと変わってきているので、このゴールデンウィーク、結構イベントある ように見えますね。
じゃあ
なんとか祭りとか結構地域でやったりするじゃないですか、ゴールデンウィークの時、うんうん、で子どもの日もあるので子ども向けだったりとか、
うん、
結構そういうのにあと合わせてイベントやるので、まあ、遠出で旅行ってしない人とかも近所でのイベントとか参加される方もいいんじゃないでしょうかね。
いよいよコロナ明け感が出てくる感じですかね。
うん、
うん、
そんな感じです。なんでちょっと私も結構春で暖かくなってきたんで、
うん、
またですねこのポッドキャストの雑談でもよく触れてますけどガーデニングの模様替えをそろそろやりつつ夏野菜の植え込みやんないとね。
うん、そうですね、私もいろいろやらないと、
うん、夏野菜なんか何にしようかな。今年は普通にキュウリでも育てようかな。
うん、なんかまた6月に2週間留守にしちゃうんで、
お
う、どうかな、なんかうまいことやれるといいんですけどね。芝
といっても育つやつが芝でも植え付けすぐの芝は
芝ぐらいしかないような気がする。
水やりなくて大丈夫ですか？テキサス結構暑いから。
あ、やんないとダメだわ。
あ、スプリンクラーつけとくしかないですね。
うん、そうですね、
うん、水なくて育つやつ
なんかうまいことやれるといいんですけどね。
ネギとかかな。
ネギか、ネギ助かりますね。
ネギあれじゃないですか、日系スーパーか普通のスーパーでも売ってれば、
うん、
小ネギか普通のネギか買ってきて足元だけ植えとけば、
うんうん、
生えてくるから
良さそうです。
うん、ネギ、夏のそうめんにネギをかけて、うん、
あとはなんかお花が咲くやつもね育てたいんですけどね。本当は今年の冬はチューリップやれなかったんで、
うん、夏はひまわりとか、
うん、どうかな。まあでもちょっと一回片付けるところからだな、庭裏庭、荒野のようになってます今
荒れ地ですか。
荒れ地ですね、ハリケーンで飛んできた木の枝とかある感じなんで。
そうね、
はい、
じゃあ夏に向けて、
うん、
テンション上げていきましょう。
はい
はい
はい、
じゃあちょっと元気を出したところで今日はこれぐらいにいたします。
はい
はい、じゃあ皆さん今回もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回お会いしましょう。それではさようなら。
さようなら。